カラーデイズポッドキャスト。
まあそんなこんなでさ、長野先生のグッズばっかり集めてるとさ、まあ家の中すごいことになってるわけですよ。まあボコボコボコボコ新商品出るんだもん、そらね大変ですよっていう話でね、お金ももちろん無尽蔵に出てくるわけじゃないので、その辺は取捨選択しながらって感じですけれども、ただね、グッズしまう場所もね、無限にあるわけじゃないからさ、もう大変ですよ。結構ね、大きなグッズとかだとなかなかしまうの大変で、特にぬいぐるみとかね。あれ、皆さんどうやって、なんだろう、保管してるというか、使ってるというか、やってんだろうみたいなのは、すごく興味があって。まあ、よく X とかでさ、なんか、すごい綺麗に陳列っていう言い方がちょっと、なんかちょっと嫌だなっていうのはありますけど、まあ、綺麗にね、飾っていたりとか、ショーケースに入れてみたりとか、あと、なんでしょうね。有効ボードとかになんかこう、ね、S 字フックとかなんかさ、ね、刺して、なんかこう引っ掛けて、ね、お店でよくなんかそういう売り方してますけれども、っていう飾り方をしてたりとかするね、方とかもいたりとかして、なるほどねとかってね、思いつつですよ。まあ、我が家狭いんで、そんな綺麗に飾れる場所ないわけですよ。っていうところで、なかなかその辺はね、苦労してるところです。はい。あと結構そのあるのが、姉、この商品買ったんだっけ？なんかすごい見たことあるんだけど、なんか買った記憶ないなとか、なんか、あれ？これって、なんか家にあった気がすんだけど、買ってたんだっけ？みたいなのって結構ね、お店に行くと思うこと、多々あったりとかしていて、まあ怒涛にグッズ出てるじゃない、ちいかわ。まあちいかわに限らずですけど、まあ長野先生もそうですけれども、なんならもう長野先生とかに限らずですけれども、なんかいろいろな推し活をしてるじゃないですか、してるんです我が家ね。なんか私も雪ミクグッズとかね、結構集めてたり、まあ最近ちょっとあまり最近の商品なんかあまり集めてないなっていう気がしますけれども、集めてたりとかですね、まあ、いろいろな、なんか、キャラクターのグッズ、実は結構あるんですよっていうのがあって。なんかね、結構そのグッズ収集するの、ね、なんか好きなのよねっていうのがあって、それどうすんのみたいなね、話もまあ、なんかあったりとかするんですけれども。はい。まあ、結構あります。なんかもう。そのうちなんか、長野博物館とかできんじゃないかみたいなぐらいね、グッズが。こうね、それこそ古いもの、まあ今でこそね、ちいかわはじめね、長野先生のグッズって結構いっぱいありますけれども、昔はそんなになかったのよ。まあそんなになかったのよっていうか、まあ今に比べたらそんなになかったのよ。まあ当時でもね、結構グッズあるなーと思ってね、いたんですけれども、ね、今振り返ると、まあ、あの頃は、まあ、まだそこまではなかったのかな、みたいな感じで。結構もうだから2020年とか、それよりちょっと前ぐらいかな？ 2019 年とかぐらいから、長野先生のグッズをちょっとずつ集め始めていて、で、アニメちいかわとかって出てたのって2022年とかですか？まあ2年ぐらいありますけど、まあでも結構ね、その間にも、まあでもそのあたりからやっぱりグッズ増えてきましたよね。ちいかわアニメが始まってから結構グッズ増えてきたりとかもしてるし、まあいろんなね、企業さんとのタイアップの、ものとかも結構出てきてるのは、まあやっぱりアニメ始まって、ぐらいからがすごい多くなってんのかなっていう気がしますけれども、それより前にコラボしているグッズとかあって、まあそれこそさ、セブンイレブンとか実はだいぶ前にコラボ結構やってたりするんですよみたいな話があったりとかして、その当時の商品とかもね、いっぱいあります。まあ今ね、そんな商品最近ね、知った人からすると結構、あ、そういう商品あったんだとか、あ、そういうコラボしてたのかとかね、タワーレコードとコラボとかね、実はやってるんですよ、みたいなね。とか、ビレッジヴァンガードで実は限定の商品出てたりとかね、実はあったんですよ、みたいなね、話があったりとか、はい、 ありますけれども。ね、ロフトとかで、まあ今でも売ってるかな、売ってますけれども、あのロフトとのコラボの商品があったりとかっていうのも、あの、あったりとかしてですね。まあ結構その昔からいろいろあって、ね、グッズ集めてたりしてたんですよ。実はそのグッズ集めるために仙台行ったりとかもね、したことありますけれども。まあその頃からね、結構グッズ集めてたりするんで、もう、ちいかわだけでね、結構かなりの数のグッズを、実は所有している若さん。何個くらいあんのかなとかって、もうね、計算結構できないぐらいあるんですね。そうそうそう。そこで、じゃあそんなに大量にグッズ、まあ、どれくらい持ってるかっていうと、結構ありますよ。もう3000、4000点ぐらいは多分あるんじゃないですかね。まあ、ちょっともちろん重複してるグッズとかもあると思うんですけども、多分ね、3000、4000とか普通にあると思います。てか、あるよ。まあ、いろいろね、そのアパレル系、まあなんか、島村さんとかアベイルさんとかとコラボしている、やつもありますし、GU さんとね、コラボしている、服とかもありますから、そういうのも含めると、うん、全然3000点、4000点ぐらいは、あります。まあ、被ってるやつもありますけれども、ね、2個、3個買ってるやつとかもありますので、まあ、そういうのもありますけれど。だいたい4000点ぐらいあるんじゃないですかね。もっとあるかもしれません。はい。ってね。まあ、なんか、ドン引きした人いると思います。まあ、普通にドン引きするよね。だって、もう普通に店できるぐらいにあるもん。そんなにグッズあって、ちゃんと何があるかって管理できてるのっていうね、話はあって、その件はね、結構もう、まあまあそこそこ集め始めたぐらいからそれはちょっと思っていて、で、何年か前までは、なんかね、業務用の、在庫管理システムみたいなのを使ってグッズ管理したんですよ。なんかちゃんと契約して、個人、まあ、本当は多分ね、法人で使われるサービスだと思うんですけども、個人契約して、個人契約でその在庫管理システムみたいなのを、なんか契約して、そこでグッズ管理してたんですよね。商品名とか、グッズの写真とか入れて、で、これはどこで保管してるのかっていうのをきちんと管理してたんですよ。で、うちグッズは、なんだろう、折りたたみコンテナってわかります?オリコンって呼んでるんですけど、よくなんだ。よくね、なんかスーパーとかで、なんか納品とかするときに入れられる、なんか段ボールじゃないんだけど、プラスチックの、なんかちょっと大きめの箱みたいなのがあって、で、折りたたみできる箱なんですけれども。それに、入れてしまってるんですよね。で、その箱一個一個に、番号とバーコードをつけていて。もうガチガチに管理してるんですよ。そう。もうどこに何のグッズがあるかがきちんとわかるように、つうことで、ガチガチにその箱にしまって、管理をしてるんですね。で、この箱に入ってるっていうのを一個一個システムに全部登録していてっていう管理を、何年か前までは、そういう、なんか、サービス、在庫管理をして、できるクラウドのサービスを、契約して、使ってたんですよね。で、2年くらい前かな、に、その契約の公開があって、サービス料金が月額、まあまあな金額になりますと、いう風になった時に、このまま契約続けると、グッズ管理だけでとんでもない額になるな、と思って、で、ただでさえね、グッズしまうために実はね、家にグッズはね、全部ないんですよ。全部はなくて、実は家とは別に倉庫借りていて。その倉庫はね、完全にまあ、主に長野先生のグッズが中心ですけれども、長野先生以外のグッズも、まあ、しまってるんですけども、まあ、いろいろ、しまい込んではいるんですけれども、倉庫を実は、2箇所借りていて、その2箇所にも、そのグッズを置いてたりするんですけれどもね。はい。っていう、まあ、その倉庫の費用とかも合わせると、まあまあ、お金かかってるんですよ。で、ただグッズ、グッズの情報を管理するために契約しているサービスに何万も払えないなと思っ って、2年ぐらい前かなに、完全に作り込んだんですよね。在庫管理というか、そのグッズを管理するシステムを、自前で作りました。だからその、クラウドで使っていて、まあ結局今もクラウドにしてるんですけども、クラウド化していつでも、スマートフォンとかタブレットとかが、まあ、使ってんの私と、まあ妻しかいないですけどね。利用者2人のサービスですけれども。利用者2人のサービスのためにですね、システムを作って、ちゃんと在庫管理できるようにしたりとか、まあ結構ね、自分でサービスを作ると、なんか、あ、こう、かゆいとこに手が届く、仕様とか少し欲しいなとか思い始めてですね、なんかいろいろ、まあやっぱり自分で作ってると、やっぱそういうかゆいところに手が届くシステムとかが作れたりするので、まあそこは自分で自力で開発している、まあ意味はまあそこにあるなと思いながらですね、まあいろいろとシステム改修を重ねに重ねて、2年ぐらいですかね、結構その作ってきて、まあ、ようやくちょっと最近いろいろ、まあ、まあ、まともに使えるようになってきたかなというか、そう、スマートフォンとかでもアプリで、できるようにしたので、まあ、なかなか、いいというか、自分たちにとってはですね、使いやすい、感じになったのかなということで、そう、自力で、グッズ管理するためのシステムまで作っちゃうっていうですね、ことを、やってます。そうそう。だからなんか、それを使うと、検索、商品名とかでも検索できるようになってますし、価格ね、いくらで買ったとか、管理できるようにしました。で、まあ、恐ろしいことですね。価格を入れられるようになったんで、今までグッズにどれだけお金を費やしてきたかっていうのも、システムで全部わかるようになっちゃったんですよ。なっちゃったんですよっていうか。まあまあ、とんでもない額ですよ。まあ、あえて言いませんけど、ここでは。ここではあえて言いませんけれども、果たして今までグッズ購入にいくらお金をかけたんだっていうのがね、もう如実にわかるようになったおかげでですね、ますますちょっと恐ろしさを感じてますけれども、はい。まあ、いくら長野先生に貢いだんだっていうね、ところで。まあ、でも可愛いからね。まあ、しょうがないね。はい。ということで、押せるときに押していきましょうということで、そのポリシーは変えずに行こうかなと思ってますけれども。いやー、すごいね。だから皆さんもっていうか、まあ特にちいかわ関連のグッズ買ってる方は、まあ結構いらっしゃるのかなとは思うんですけれども、まあそんなに買ってないって言われたら、まあそれはそれまでって感じなんですけどもね。どうやって皆さんグッズとか保管してんだろうっていうのはすごく、興味があります。皆さん買ったグッズってどうやってなんか保管とか、ね、あるいは使ったりとか、飾ったりとかしてんだろうなーっていうのはすごくね、興味があります。そういうことしてる人がいたら、ちょっと聞いてみたいですね、いろいろ。まあ、結構 YouTube とか見るとね、結構なんか綺麗に着飾ったりとかしてますけれども、いや、リアルなところみんながみんなそうしてんのかなって言われると、多分そうじゃないよなーなんていうふうに思ったりとかもしてるので、果たしてみんなどうやって買ったグッズ使ってんだろうなーっていうのはすごくね、興味があるところですけれども。はい。ということで、長野先生グッズどうやって管理してんのっていうね、話でした。はい。今日はまあこの辺で終わっておきましょうかね。はい。ということで、皆様とはまた次回までお会いいたしましょう。次回までお元気で。さよなら。